ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今回はですね、素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなっております。本日のゲストは下着のフィッティングアドバイザーでいらっしゃいます永田麻子さんです。麻子さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうね、麻子さんとはもう出会ってかなり何年も経つと思うんですけれども、まあ、ね、ある、はい、ランチ会が一番最初でしたっけ？
そうですね、パーティーみたいなね。
パーティーみたいな感じでね。
はい、
はいはい。ね、ちょっとさせていただいて、まあ、麻子さんがね、下着のフィッティングアドバイザーということで、ゾエというね、はい、女性の、まあ、機能を持った下着を取り扱ってらっしゃるということで、まあ、はい、その時にすぐね、ちょっと私もフィッティングをお願いしたいわ、なんていうことで、はい、お邪魔させていただいてからの、まあ、中なんですけれども、はい、まあ、今回はね、皆さんにちょっとこう下着の正しい選び方っていうのも含めてね、何かこう、お伝えできればなと思って、はい、お呼びさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ、まずはですね、リスナーさんの皆さんに簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、皆さん、こんにちは。神奈川県川崎市に住んでいます、永田麻子と申します。下着のフィッティングアドバイザーをしておりまして、そうですね、今ちょうど23年目に今年、なるところで、下着一筋でずっとやってきております。で、4年前ぐらいに、2020年の6月に、ゾーエという下着ブランドが立ち上がったんですけれども、その時から、そちらのゾーエというブランドの下着に切り替えまして、こちらの、ブランドの、フィッティングアドバイザーをやらせていただいております。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ2020年というか本当にまだ最近というかあれですね。
はい、コロナの真っ只中の時です。
はいはいはい。
そうそう、
ね、確かにそうか。うん、まあ、うん、でもそれを以前まで23年それだけ長い期間、
はい、
フィッティング下着のフィッティングアドバイザーをされてたっていうことなんですけれども、はい、そもそもお仕事としてもう最初からそういう下着のフィッティングアドバイザーという形でずっと活動されてたんですか？
あ、はい、私全然下着の仕事するって自分で思ってなくって、うん、
はいはい、
会社員の時は、うん、20代会社員やってたんですけれども、はい、ある企業の経理部にいたんですね、うん、
はい、
で8年ぐらい勤めたんですけれども、やっぱりなんで事務の仕事にだんだん飽きてきてしまって、
はい、
で親友がね、幼稚園の先生をやっていて、人と接する仕事を楽しそうにやってたから、
はい、
なんか私もそういう仕事したいなーなんて思って、考えてはいたんですね。で、たまたま下着に出会って、はい、それで、あ、これならできるかなと思って、やり始めたのがきっかけです。
なるほど。そこから、じゃあやっぱり、一人一人お客様と、まあね、マンツーマンでいろいろ、フィッティングアドバイザーってことはいろいろ、お胸の形とか、お悩みとか、はい、親身になってこうやったり、うん、ね、ご相談に乗りながら的確なサイズのものを提案するっていうことですもんね。
はい、そうですね。きっちりフィッティングをしますので、うん、サイズも測りますのでね、アンダー測ったりとか、トップバストを測ったりとか、まあ、そういうのもだんだん勉強させていただいたので、うん、まあ、いろんな方のお体を見させていただきながら、もう自分も成長させていただいたって感じですね。
なるほど。
はい。
ね、まあ、聞いてるリスナーさんの皆さんも、まあ、もちろん下着を、まあ、買いに、売り場に行った時に、なんとなく自分でこれぐらいかなって言って、はい、まあ、試着を自分でして、まあ、大丈夫だろうっていう人もいれば、はい、ちゃんと、店員さんに見ていただいて、これで合ってるのかどうかっていう人といると思うんですけど、
はい、
私もちょっと実は、なんか恥ずかしいっていう、なんか店員さんに正しいのをつけたいんだけど、
はい、
なんかお胸とか肉とかなんか余計なものが全部見られちゃうっていうのがちょっと恥ずかしくって、
はい、
ちょっとなかなか自己流というか、自分でこんなもんかなって言って選んでたのがすごい今までだったんですけれども、
はい、
やっぱりちゃんとそういう方にしっかり見てもらうっていうのはやっぱと とても大事なことですよね。
そうですね。ブランドによってもサイズって本当につけてみないと違うので、例えば普段 C70 でも、違うブランドさんだったら D70 だったり、本当にサイズって変わるので、そのブランドさんによって。なので、そこのブランドさんの、フィッターの方にきちんと測って、フィッティングしてもらう、試すっていうのは本当に大事なことだと私は思っていて、ネットでね、私は C70 だから同じね、違うメーカーで買っちゃえって言って結構失敗しちゃってる人も、
あり
もう
ま
正
す。
直いらっしゃるので、もったいないと思うんですよね。はい。なので、きっちりね、フィッティングして、私は差し上げるので、恥ずかしがらず、見せてくださいって言います。
まあそうですね。確かにね、下着ってやっぱ日々毎日作るものでもあるし、やっぱりこう、アラフィフ世代っていうのはやっぱいろんな意味でこう、お悩み事も体に出てくるじゃないですか。特に、まあ出産なんかした方っていうのは、やっぱり胸のバスト位置が下がるとかもある
そう
し、
ですね。
ね、肉が背中へとか、脇へとか 流れていってしまうっていうのがあったりとかっていうので、多分ね、聞いてる方でそういう、まあね、アラフィフ限らずにね、そういう下着のお悩み持ってる方っていうのは非常に多いと思うんですけれども、
そう
じ
で
ゃあ、
すね。
まず正しいものを選ぶっていうのには、そういうきちんとした、まあ、店員さんなり、ちゃんとフィッティングアドバイザーという方に見てもらう。恥ずかしがらずに。
そうですね。でね、一番大事なポイントは、アンダーバストなんですよ。
そうなんですか。
アンダーをきっちり測ってあげることが私は一番大事だと思っていて、トップバストっていうのはあんまり、私は、測りますけれども、その差でカップって決まるんですけれども、だけどアンダーが決まってないと、例えば、手を上げた時に、アンダーが上に上がっちゃうとか、それって、きつすぎる場合も上がっちゃうし、緩すぎても上がっちゃうので、アンダーバストをきっちり、自分のサイズで決めるっていうのは大事なので、必ずね、アンダーバストを自分で測って、自分で測るというか、店員さんに測ってもらうのが一番私は大事なところだと思ってます。
アンダーバストが大事だったんだ。知らなかった。
とっても大事ですね。そこで決まるぐらいです。
なるほど。じゃあ、まずもうそういう方に選んでいただく、プラスもアンダーバストはもう大事っていうところですね。
そうですね。
あとは、例えばお悩み別とかもあるかもしれないんですけど、まあ、私の悩みを言いますとね、こういわゆるなんか、はみ乳みたいな、こうなんていうんですか、
脇の
こう、
ね。
そうそう、腕の脇にこうなんか、ちょっとあれ、これつまめんじゃないの？みたいな、紐の横からちょっと出てるんじゃないの？みたいな、お肉があったりする人っていうのは、どういう形とか、なんかデザインもいっぱいあるじゃないですか。
そうです
なん
ね。
か、迷っちゃう。
そこの部分って伏乳って言われるところなんですけれども、その伏乳がやっぱりね、どうしても横にね、ちょこっとボコッとなっちゃうのが、やっぱ皆さん気になるので、選ぶときに、うちの商品もそうなんですけれども、脇高、脇、脇の、なんかアンダーの、なんだ、ところが脇高になっているものを選んであげると、寄せたときに流れていきにくいので、そこでキャッチしてくれるので、線の細い、若い方がね、使う、おしゃれな、細い、ものもあるんですけども、ちょっと50代ぐらいになってくると、それだとちょっと心配なので、脇の幅が高いものを選んでいただくと、安定して、伏乳も中央に寄ってきてくれるので、
なるほど。
なんていうのかな、お手洗いに行くときに、私は必ず、やっぱ動いてることで少しお肉ってどうしても横に流れちゃうので、トイレ行くときには必ず、自分で手を差し伸べて寄せてます。
正しい位置に、もう一回、なるほどね。それはやらなかったな。
そういうちょっときめ細かいことですけど、やっていくとバストに変わってくるので、
じゃあ、ちゃんとした、そういう、まあね、脇の肉がとかって、そのお悩みある方は、まあ、それを寄せれば、要は、それがお胸ちゃんになってくれるわけですから、
そう
やっ
です、
ぱり
そうで
脇
す。
高のものを選んで、こまめに、ちょっと正しい位置に戻すっていうことも
そうで
大
す。
事。 ああ、なる
そう
ほ
です
ど
ね。
ね。いいこと聞きました。確かに、自分で朝そういうふうに正しい位置にしてたつもりでも、やっぱり動くと多少、で、やっぱずれますもんね。
そうですね。で、特に伏乳はね、やっぱり動きやすいので、なるべく、こまめに自分で入れてあげる、バストの方に寄せてあげるっていうのをやってあげると、だんだん変わってくると思います。
ね、わかりました。ありがとうございます。あとなんかこう、いわゆる下着の、なんて、寿命 寿命というんでしょうか。どれぐらいでこう、ちょっとチェンジした方がいいとかってあったりしますか？
ですね、タグがついてると思うんですけれども、サイズとかが書いてあるね。それがもう見えなくなってきたら、結構洗濯を繰り返してるってことなので、それがもう自分のサイズなんだっけって見て、それが見えなくなってたら買い時だと私は思っています。
なるほど。買い替える。そう、な、どうですか。わかりました。いつもなんか、あれ、これ、いつぐらいから使ってるっけみたいなものもあれば。
そう、意外と長く使えちゃうのでね。
ね、そうですね。確かに。となると、やっぱり下着って、やっぱいいものはお高いじゃないですか。で、一回こう見ると、わ、高いなと思って、ついついちょっと安価なものに手を伸ばしてしまうとか、ね、こう、言っちゃう方もね、いるかもしれないんですけど、長い目で見た時に考えたら、やっぱり高くても、機能性とかその自分の体に合うものとかっていうのは、やっぱり選んでった方がいいってことです
そうですね。
ね。
いいものを使ってると、だいたい2年ぐらいは私使えると思ってるんですね。で、ただ、毎日同じものを、洗濯するからないとは思うんですけれども、頻度が高いと、やっぱり消耗品ですので、消耗はしていってしまうんですね。なので、私よくお客様にお伝えするのは、4つ下着があると、もし気に入ったものがあったら4つ揃えてくださいって言うんですね。で、4つ難しかったら3つでもいいんですけれども、使う日が1日目じゃないですか。で、2日目洗いますよね。で、3日目に休ませてほしいんです。綿って休ませると長持ちするってやっぱ言われてるので、お洋服もそうなんですけれども、1回、洗ってすぐ使うのではなくて、1日寝かす。だから、最低3つ。でも4つぐらいをぐるぐる回すと、それぞれが長持ちしていくので、私はそれをとてもお勧めしています。
なるほどね。ちょっと皆さん聞きましたでしょうか。まあ、心配性な方はたくさん持ってる人もいるかもしれないし、もう一、二枚でこう交互に繰り返してる方も、まあ、いろいろな方がいらっしゃるかもしれませんが、4つ自分の気に入って正しく、バストの位置をきれいにしてくれる下着があるといいということですね。
で、アンダーがだんだんつけてると伸びてきちゃうので、だんだんやっぱり緩くなりますよね。それを避けるのも必要なので、やっぱりちょっと休ませてあげてほしいんですよね。下着のブラジャーたちをね。
皆さん、ブラジャーにも優しく愛をということでね、お休 み
そう
を
です。
させてあげる分にはね、やはりそれぐらいの、まあ、数、最低限必要かなということで、はい、全然わからないけれどもね、こういうポイントを知ってると、下着選びも間違いがなくなるし、やっぱりこう正しい付け方を日々することによって、やっぱり体型的な変化、まあ、胸の形とか、お肉の付け方の変化っていうのも出て
も
く
ち
るっ
ろん、
てことです
あり
ね。
ます。私、ゾーエを使い始めてから、今4年経つんですけれども、カップがね、2カップ上がったんですよ。
おお、
そうなんですよ。
嬉しい。う
そう、ね、ちょっとここで言っていいのかわかんないけど、B カップだったのが、D カップになったんです
まだ
ね。
でって
そう
言って
なんで
み
す
たい。
よ。すごい嬉しいと思って、やっぱつけてる、毎日つけてることで、私はもう毎日つけてますので、それで丸みが出てきましたし、バストもね、大きくなったので、すごい嬉しいなと思って。
でもね、やっぱり女性は、やっぱり自分の胸が大きくなるのって、やっぱり嬉しいし、気持ちも高まりますし、こう、女性性的な意味でも、ね、気分も上がりますよね。
ね、この年齢になってもね、バストって変わるんだなっていうのを改めて自分でも実感してます。
なるほど。やっぱりプラス、こう、下着ってほら、今更誰に見せるわけじゃないし、とかじゃなくてですね、やっぱこれからは自分の のために、自分が気持ちが上がるもの、自分の
はい。
体をちゃんと丁寧に扱ってあげるものっていうものの一つとして、やっぱり下着っていうのをちゃんと、考えてあげるっていうのが大事ってことですね。
そうですね。美しいものを着ると、女性ホルモンが、上がるって言われているので、鏡を見て、洋服も選ぶと思うんですけど、ぜひ下着姿もつけた後にね、綺麗なものをつけてると、なんか今日一日いい気分に多分なると思うので、そうすると女性ホルモンもアップしていきますので、本当にね、土台なので下着は、とっても大事だと私は思ってます。
私もやっぱり選ぶとき、色ってすごく大事だなと思っていて、で、その先ほどおっしゃってた、そのゾエってブランドさんでも、ね、4月3日からね、ネイビーとターコイズって新しい新色も出られて、私もカタログと、まあ、実物も拝見させていただきましたけれども、もう大好きな私、ドンピシャな色だったので、本当欲しいって思ってて、
いい色ですよ
ね、
ね。
やっぱりそうやって色で気分が上がる、それをなんか身につけてる自分がワクワクするって、やっぱりこう大事なことだなってね、私見て
そう
とき
なんで
めいて
す。
感じました。
ねえ、そうですよね。とっても大事だと思うので、見えないんですけれどもね、他の方からはね。でも自分が分かってれば、もうそれで私はいいと思うので、なるべくね、自分の好きな色の、素敵なデザインの下着をつけていただいて、テンションを上げながら生活していただきたいなとは思ってます。
わあ、先生、私もちょっとね、今度お邪魔させていただきたいなと思うんですけど、
お待ちしてます。
なんか、ちょっと、5月の29日あたりに、イベント試着会と、あと、プラス、ね、このゾエをデザインされている方の、お話も聞けるようなイベントがあると
そうなんです。
あって。
5月の29日の水曜日に、中目黒駅から徒歩5、6分のところに、サロンがあるんですけれども、そちらのサロンをお借りしまして、造営のブラン、下着を開発した、青松真由美さんって方がいらっしゃるんですけれども、その方をお呼びしまして、その方も今50代なんですけれども、自分に合う下着が全然なくって、だから自分で作ろうと思って作り上げたものなんですね。で、とっても、こだわって作られてますし、本当にミセスの方に美しくなっていただきたいっていう気持ちがこもってるものなので、そのね、ご本人からお話聞くっていう機会なかなかないので、その後にフィッティングもさせていただくっていう企画を、やらさせていただくので、
じゃあ、ぜひね、ちょっと概要欄等にね、その情報をちょっとね、載せさせていただいて、もしこれを聞いてて、興味あるなとか、行ってみたい、お話聞いてみたいっていう方は、ぜひね、ちょっとアクセスしていただければと思いますけど、本当に私もまあ、お写真でしか見たことはないですけれども、このね、まゆみさんって方、本当お綺麗な方ですもんね、ご自身も。
そうなんですよ。CA さんされていて、JAL のね、CA さんされていて、すっごく素敵な方なんですよ。だから皆さんに会っていただきたい。
やっぱりね、美しい方がやっぱり美しい下着を作ると、やっぱデザインとか柄とか色合いっていうのは確かに現れるなっていうのは、私も、商品を見てて思うのでね、ちょっとどんな商品なんだろうかっつったら、ちょっとゾエのところでも、ホームページかなんかある感
あり
じ
ま
ですか
す。
ね。じゃあぜひ飛んでいただいて、どんな内容なのか、ちょっとね、確認してみていただいて、イベントなどが興味がある方は、またちょっとね、アクセスしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
2020年に立ち上がったばっかりの、本当にまだね、知名度もないんですけれども、スタイルは本当に変わりますので、ぜひね、たくさんの方に知っていただきたいなと思ってます。
じゃあぜひね、ご興味ある方、ちょっとアクセスしてくださいませ。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ラストなんですけれども、まあ、私がイメージコンサルタントということで、まあ、そのゲストさんから何かお悩みがあったら、ちょっと解決させていただくというね、最後、ラストのご質問があるんですが、何かお悩みってあります？
私、身長が150センチなんですね。で、背が高くないので、いつもパーティーとか行くときって、本当にスカートしか履かなくて、ほとんどワンピースばっかりなんですけれども、 やっぱり、ゆきさんみたいに、パンツスタイルのかっこいいのに、やっぱり憧れるんですけど、なかなか、そう、パンツスタイルが買うんだけど、なんとなく自分でしっくりいかなくって、なんか、失敗しちゃったなってことがやっぱり多いので、そこが、低身長でもかっこよく決められるパンツがあったら、買いたいな、選びたいなと思ってるんですけれども、
なるほど。やっぱり低身長の方でもね、やっぱパンツスタイルしたいっていう方も私も耳にしますけど、バランスが難しいってやっぱね、聞かれる方も多いと思うんです。で、まあその、まあ骨格診断って言って今ね、体の骨格がどういうタイプかっていうので、まあ似合うパンツとかっていうか明確になる診断とかもあるんですけれども、まあそこでちょっと、まあ今ネットでもね、ちょっと、できる診断っていうのもあるので、まあ、まずそんな、骨格診断って言って、こう、無料とかわかんないけど、骨格診断って多分ね、調べると、自分でちょっと簡単にできるものがあるんです。まあ、本当だったらちゃんとしたプロの方にしっかり見てもらった方が正しいんですけれども、まずはそんなところで自分の体型の特徴が何があるのかなっていうところ。例えば腰位置が低いのか高いのか、お尻の張りが上に、ヒップ位置が高いのか、ちょっと洋梨売りでちょっとこう低めにあるのか、安産型タイプなのか。バランスっていうんですかね。お尻が大きめなのか、そうでもないのかっていうバランスっていうのもあるので、それによってやっぱパンツっていうのがちょっとね、太めなのがいいのか、細身なのがいいのか、ちょっとデザイン性のあるものがいいのかっていうのは分かれてくるんですよ。で、例えば低身長の場合の方っていうのは、やっぱり丈の長さっていうのも非常に大事で、足首が全然隠れるようなものよりは、少し足首がちら見えするぐらいとか、ちょっと抜け感を出すと足がすっきり見えるっていうのもありますし、やはり腰位置が高くなるような、まあ、深みのあるもので、こうベルトでウエストマークって言ってね、ウエストにここですよっていうふうにちょっとアクセントをつけてあげてるような見せ方をすると、足がこれだけ長いですよっていうのが見せられるんですね。プラス、まあ、ヒールとかを履けばより、甲の方がね、ヒールが高いと見えるので、それも足ですように見せられるので、さらに足長効果っていうのもあります。じゃあ、どんなパンツの形がいいのってなると、やはりテーパードパンツって言って、こう、太ももから足首にかけてちょっとどんどん細くなっていくタイプのパンツっていうのがあるんですね。で、これはその骨格診断どうこうではなく、割とどのタイプでも似合うっていうふうに言われているパンツなんですけれども、まあその中でタックと言ってね、こう腰回りにこうギャザーのようにつまみがあるのか、一つつまみがあるのか、ダブルであるのか、それとも全くないのかっていうのでまたさらに見え方が変わってくるんですね。で、例えば腰回りとかちょっと大きめだったりとかってします？あそこさん。
お尻です
お
か？
尻周り
お
がちょっ
尻
と
はね、
こう。
結構大きい方だと思う。
というなると、やはり、タックが入ってない、ピッチピチっていうよりは、少しワンタックとかって入ってる、ちょっと腰周り少し余裕のできるもので、買われていただいて、さらにその足首がちょい見えぐる、するぐらいの形にするとか。例えば、色をちょっと、まあ、ダークトーンで締め色にするとか。っていうのも、まあ、その細見え効果っていうのもあるし、すっきり見せ効果っていうのもあるかもしれないので、なんかそう、丈感っていうところと、そのテーパードパンツでもタックがある、ないで、自分の履いた時にどう見えるかっていうのを、ぜひ試着をしてですね、遠くの鏡でご覧ください。私はいつも近く、もちろん試着室から出るのは前提なんですけども、そのもう目の前の近くのところで見てるだけじゃダメなんですよ。も
ああ、そうなんだ。
う遠くのも全身遠く自分が、まあなんか遠いぞぐらいの、もう鏡でどういうバランスで見えてるのかっていうのを確認するっていうのが意外に大事なんですね。
やってないか
そう。
も。
ぜひ、鏡チェック、遠くの鏡でチェック、それか、もしくは遠くから店員さんに写真で1枚撮ってもらう。で、冷静にちょっと写真で見てみるっていうのも、失敗しないパンツの買い方になると思うので、
そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
ぜひ確認試着は大事ですのでね、リスナーの皆さんも失敗をしたくなければ、必ず試着をすること。そして試着室から出て、遠くの鏡で自分の体バラ ラスでどう見えてるかっていうところを確認して、それが全部バッチリ OK だったものを購入するっていうふうな手順を踏むと、あまり失敗がないのかなと思うんですけど、いかが
そう
で
です す
か？
ね。はい、わかりました。あんまり遠目から見てなかったんで、ちょっと冷静になって、じっくり見たいと思います。
ぜひぜひ、細見えするパンツをそれで探していただければなと思います。
ありがとう
あり
ご
がと
ざ
うい ござい
ま
まし
す。
た。そんなこんなでですね、本日はね、下着のフィッティングアドバイザーの永田朝子さんをお迎えして、正しい下着の選び方ということで、いろんなお話を伺いました。本当に朝子さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまた。